週のハピリーはテーマ遺産相続でお送りしております。この時間はスタジオに法律事務所アルシエンの弁護士竹内優子さんをお迎えいたしました。竹内さん、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
弁護士の竹内と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします、竹内さんには主に普通の家庭で起こりうる相続にまつわる問題について教えていただきたいんですが、はい、普通の家庭というのはズバリすごい難しいところだと思うんですけど、どういうふうにまずは考えればいいですか。
まあ、何が普通かって難しいですけれども、うんうんうん、まあ、よくある世帯構成ですね。まあ、お父様とお母様で子供が、まあ、例えば2人、
はい、
で、まあ、持ち家を持っていてお金はそんなにないような家を一応普通かなというふうには捉えてはいますね。
大体ね、はい。まあ、これが、前半のところでまず相続税というものにおいては例えば払う義務がある人とない人が存在するよ。で、大体ざっくり言って9割ぐらいの方はまあ払わなくていいよと。ただ東京にお住まいの場合土地の価格が上がるので意外とこの 5% が、10% ぐらいに増えたりとか、払わなきゃいけない人っていうのは東京都内になるとちょっと増えたりするというところまでは聞きました。竹内先生に教えていただく話はほぼほぼこの相続税はまあ置いといてでもいいですかね。
そうですね、税の話は、うん、まあ、まあ税理さんが専門なので置いといていただいて、
そこもまず我々考えたことないと難しいんですけど、相続の話を例えば相談するのに、相続税の話は税理士さんに行くんですね。
そうですね、
言ってみれば、まあ、その前に毛利先生みたいなこうコンサルティングをしてくださる方に全部聞くと、じゃあこのことはこの先生に聞いて、このことはここに行けばいいよっていうのも教われるんでしょうけど、竹内先生のところに来る相談っていうのはどういうものが多いんですか。
揉めている
ズバリ、
または、はい、揉めたくない。
あ、なるほど、うん、できれば揉めたくないの方に来てほしいですよね先生。
そうですね、
本当はね、
できれば事前にね来てほしいですね、うん、やっぱ相続紛争とっても悲惨なので。
悲惨ですか。
揉める前に来てほしいですね、
う
ん、
そうですね、はい、その揉めるっていうのがさっき言ったそのいわゆる普通の家庭だと思っている方の方が揉めやすいんですか。
揉めやすいですね。その、うん、裁判所では、
はい、
遺産分割事件の、はい、統計を取ってるんですね、
うんうん、
まあ、その中でも、遺産額が5000万円
以下、あ、税かからないやつだ、
はい、5000万円以下のお家庭で起きてる相続紛争が全体の 75% なんですよ。
そんなにあるんですか、
う
ん、
もっと言うと1000万円以下、遺産が1000万円、
はいはい、
ありませんっていうので揉めてるのが3割、
はいはいはい、そんなに。
みんな、ね、相続紛争というとお金持ちの問題だと思ってるんですけど、
はい、いや思ってます
ほとんどの相続紛争は違います、
はい、
だから5000万円以下っていうと大体先ほどお伝えした、はい、ね、戸建てが1軒戸建てなり持ち家がありますよと、
はい、
プラス老後の資金がまあちょっと余りました、
はい、
程度の人たちが揉めるんですよ、
うんうんうん。何に一番揉めるんですか先生。
一番揉めるのは、まあ、感情ですよね。
あ、人の感情、気持ちってこと、はい、そこか、
うん、やっぱ家族なんで感情のしこりがあるんですよね、
はい、あるんですか、
はい、
ズバリおっしゃいました。あるんですか。
ありますね。
そうか、うん、
そのね、親が生きていた時の親との接し方とか、
はい、
まあ、あとそもそもその考え方が違うっていうのも
兄弟とかでもってことですか、
うんうん、まあ、よくあるのはね、ちょっと郊外の方だと、まあ、長男が継ぐのが当然だろうと、
はい、
戦前はね長男が継ぐっていう制度でしたから、うんうんうん、
はい、
長男が継ぐのが当然だろうって考えてる、はい、まあ、郊外に住んでる親族たちと、
はい、
ね、都会に出てきて、
はい、い
や何言ってんのと、相続平等でしょという、うん、そもそもそういう、ね、権利意識のギャップみたいなものもあって、
はい、
そういったところがぶつかっていっちゃうんですよね。
なるほど。今出てきたその例をまず一つ解決させてください、
はい、
みんなよく知ってる方の方が多いかもしれませんが、相続というのは長男が全てだろうは嘘ですね。
違います
ここは皆さんまずそうだったんだと思った方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、ラジオの前にも、これは残念ながら違う。
違いますね、
はい、正しくざっくり紹介してください。みんな平等である。
あの基本は平等ですね。あの、はい、奥さんとか旦那さん配偶者がいれば、
はい、
配偶者が2分の1、
はい、
で子供たちが残った2分の1を、ね、人数で分けていくと。
分けていくと、はい、じゃあ例えば私の家庭で言います、
はい、
母がいます。父はもう亡くなっていません、
はい、
私と弟です。
はい、
はい、で弟が一応母と住んでいます。
はい、
はい、この場合もし母が亡くなった場合、私と弟が、まあ、半分ずつということになるんでしょうか、単純に。
そうですね、
はいはいはい。でこの時にですよ、竹内先生、一つ紹介してもいいですか。
はい、
あのですね、こういうのが来てるんです。うちももしかしたら関わってくるかもしれません。これ相続の際、親の面倒を見ているということが、まあ、通常得られる相続の割合と違って加味されることになるというのを聞いたことがありました。はい、それはどういうことなのか、どう評価されるものなのでしょうか。アイラブラジオさん、これうちの場合弟が一緒に母と住んでいるからっていう、そこの話ですよね。
はい、
これは何のことですか。
まあ、はい、親と同居していて、
はい、
親の面倒を見ていたんだから、うん、自分の方が多くもらえるはずだ。
なるほど、そういう主張が出てくると、はい、はいはいはい。
で、そういう主張多いんですけれども、
はい、
まあ、残念ながらほとんど考慮はされないんですよ。
あ、なるほど、そうですか。
うん、はい、というのはその法律的にはそれ寄与分って言って、寄与
分、はい、与える、
あの、うんうん、自分が介護をしていたから、うん、もう親の財産を維持できたんだと、うん、
あ、なるほどなるほど。
なんだからその分は亡くなった時に清算してよという制度なんですけれども、
はい、
そのだいたい親の家に同居で住んでいたんであれば、
はい、
別にね、ただで見てたわけじゃないでしょうと、家賃かかってないでしょうと、
はい、
それは特別な、ね、ことじゃないよ、
はい、
そもそも親の面倒を見ることは特別、あの、普通のことなんだから当たり前だと言って、うんうん、
はい、
まあ、ほとんど考慮されないのが普通ですね。
なるほど、はい、
なので、ま、あのよくね、生前とかから私は面倒見てるんだから多くもらえるはずだというふうに、うん、
ドラマとかで出てきますね、う
ん、言ってる人いるんですけ ど、
けど、
でも残念ながらほとんどのケースでは考慮されないですね。
なるほどね。これで、がっかりしたことが多いのか、ほっとした方が多いのか、でも多くの方に当てはまりやすい事例ですか。
そうですね。
これじゃあ実際にですね、我々耳を痛くしたいと思います。竹内先生がこれまでにご覧になってこられた、まあ、相談を受けた方とかで、どんなに、まあ、自分には関係ないと思っていてもこういう例があるんだよというのを一つ教えていただけますか。
はい、あのやっぱり典型的な揉める例は親と同居しているケースだと思うんですね。
あ、やっぱ今のみたいなですね。はい、はい、
そのまあ、例えば子供が3人いますと。
3人います、うん、
で1人は親と同居していて、
はい、
他の2人は同居していない。
あ、もう独立していらっしゃる、うん、はい、
で親が生きてる間はですね、割と交流はあるわけですよ、
うん、みんなまあ仲良くてね、うん、夏休み帰ってくるとか ね
食事もして
一緒にしたり、
ね、お正月集まって、ね、
うん、
まあ、子供同士だから、はい、孫同士もみんな仲が良くて、
なるほど、はい、
円満だった、
はい、
でも親が亡くなると途端にその、
うん、
扇の要だと思うんですね、親ってね、
はい、
ね、いなくなると結構バラバラになったりする、
うんうん、
でその時に自宅、
うん、
1個しかない、
はい、お家は1個、
うん、どう分けるか、
分けるって話にやっぱなりがちなんですね。
まあそうですよね。
うん、
ね、長男自分が住んでるから当然欲しいって言いますよね。
はい、
ね、あの、はい、他の兄弟はいや別に家はお兄さんでいいけど、うん、その分家の価値は清算したよね思うわけですよ。
はい、
でもね、長男にはそんなお金はない。
うん、
じゃあどうしよう、
はい。
売らなきゃいけないのか。
はい、
でもね、ずっと何十年もその家住んできて、
うん、
なんで売らなきゃいけないの。
まあ、当然ご長男は自分がそのまま引き継ぐものだと思って暮らしてらっしゃるわけですもんね、そこまでね。うんうんうん、
でも片やその他の兄弟から見たら、
はい、
ずっと家賃かかってないで住んでたよね。
うん、うん、
ね、私たち家賃いくらかけてると思ってんの
っていう気持ちが生まれてくるってことですね。
住宅ローンね、死に物狂いで払ってるんだけど、
うん、
ね、清算するのは当たり前で、
うん、
お金が残ってないってお兄さんが使いすぎたからじゃないの、
うん、
思うわけですよ。
はいはいはいはい、
そうするとそこにやっぱ感情のしこりって、
まあそれまで認識していなかった、うん、実はあったであろうものがふつふつと湧いてくると。
そうなんですよ。
うん、
そうすると揉めていく。しかもね、
うんうん、
相続運送の嫌なところってタイミングなんですよ。
うん、
そのいつ相続発生するかって分かんないじゃないですか。その親が、
まあ、いつ亡くなられるかってことですね。
分からないから、
はい、
そうすると例えば亡くなったタイミングで他の兄弟の、ね、子供が進学時期、 で私立に行きたいって言ってる。あ、お金が今大切だよね
って話していた
時に亡くなってしまった、う
ん、はい、
そうするとやっぱちょっとでも僕もらいたくなっちゃいますよね。
ここに自分の使えるお金が生まれたという意識になると、
はい、
はい、
でね、例えばその高校進学時期はもう過ぎて、うん、普通に公立の高校に行って、うん、楽しく子供が過ごしている時に親が亡くなれば、う
んうん、うち学費、もしかしたらね、
うち学費もかかってないし、うん、いいよいいよってなるんですよ、
うん、そういうもんなんだ。
タイミングによって揉めちゃうんで相続って怖いんですよね。
なるほどね、まあ、そうならないためにどうすべきかっていうのが一番最初に竹内先生がおっしゃってくれた、揉める前に来てくれるのが一番いいんだよねっていうところなんでしょうね、きっとね、はい、そのトラブルを避けるためにどうすればいいのかというお話をこの後後半で先生ぜひよろしくお願いします、はい、この時間は弁護士竹内優子さんをお招きして、普通の家庭で実際に起こっている相続問題、まあ、ズバリ揉め事について具体例をお伺いしております、揉めそうだなという気がしてきました残念ながらこれも、あ、なるほど、そういうふうに揉めるのねと。こう多くはまあ人の感情が起こすものであるというところも残念ながらよく理解できました。ですね、結構来てるんですけどね、こういうのはなるほど揉めますねっていう、まあ、パターンと言いましょうか、状況っていうのがいくつかあるんだと思うんですが、例えば竹内先生、こういうお宅は対策があった方がいいんじゃないかというのをいくつか教えていただけますか。
そうですね、まず揉めやすい人は先ほど申し上げた親と同居しているケースは揉めやすいなと思います、
はい、うん、兄弟がいてね、はいはい、
あと子供がいない夫婦は揉めやすいです。
はいはい、子供がいない夫婦は揉めやすい、はいはい、
というのはその子供がいないと、うんうん、まあ、例えばね、旦那さんが先なくなると、
はい、
奥さんと、
はい、
まあ、親が相続をしたり、奥さんと兄弟が相続したりするんですね。
はいはいはい、
そうするとその家意識といいますか、
うん、
ね、私の子供の財産が、
うん、
あの女性に行くのは嫌だとか、
嫁に持っていかれるのが嫌だと、う
ん、自分の、ね、お兄ちゃんお姉ちゃんの財産が、ね、
はい、
例えば竹内家じゃない人に行くのは嫌だっていうことになって、
はいはい、
揉めていくケースっていうのはあるんですね。
なるほど、
うん、ね、できればね、自分の奥さんにあげたいじゃないですか、
うん、
亡くなった後、ね、
まあ、旦那さんとしてはそういう気持ちがおそらくあるだろう、
うん、はい、ただそういうのは対策をしていないと、はい、まあ、親とか兄弟とかも相続分ありますんで、はい、
相続分があるわけですね。
あるんですよ、
はいはい、
なので揉めていってしまうっていうのはありますね。
なるほど、うん、そこでおそらく今までの分と同じように考えると、奥様としては私一人が家族だから、うん、私が全部もらうのよねとおそらく思っている、うん、そこに旦那、亡くなられた旦那様の、まあ、元のご実家のご家族というか、はい、がいやいやいや、うちらも権利あるんだよと出てくるということ
だ。そう
ですね、
はい、
そこで揉めてしまう。これでも生前に話すの難しいですよね。
生前に話すのは難しいんであれば、
はい、
まあね、結論先取りになっちゃいますけど、やっぱ遺言書いておいてもらえるといいんですよね。
結構来ております。ですね、例えばじゃあまこみさんから来ました。父が12年前に亡くなったんですが、遺産相続の遺言書を書いておりましたが、公正証書にしていなかったので揉めましたと。父と母は再婚同士だった。で、二人の間に生まれたのが私です。長男一人。で、父には一緒に住まなかった息子が二人いた。で、父から見ると長男次男いて、私が三人目の息子という形になっていた。で、長男が二人いるということになると。ね。そこで、母方には私たちと一緒に暮らした長女がいた。で、遺書には財産を母にまず半分。で、残った分の、取り分として私と、まあ、要は一緒に住んでいた子供たちに4分の1ずつと、まあ、さっき教えていただいた、まあ、一般的な家庭として考えて、まず奥さんが半分、残った半分を兄弟2人が半分ずつねというふうにお父様は書いてこられたのですが、公正証書にしていなかったため、揉めに揉めた結果、その一緒に住んでいなかった息子たち2人も入って8分の1ずつということになりました。他にももろもろ決め事が話し合いすることになり、1年以上かかり解決と。公正証書になっていたらここまでは揉めなかったんでしょうか。
その通りですか。
遺言って大きく分けて、はい、公正証書といって、はい、公証役場で作る遺言と、
はい、
自筆証書といって
自分で書く
手書きで書く遺言があるんですね、
はい、
で手書きで書く遺言ですと、
はい、
まずあまり専門家に相談をしないで、
うん、
自分流に書いてしまうことがあるんですね、うん、
ある。これねテレビドラマとかの影響もあると思うんですよ先生。正直あんな見たことある、私も書いとこう、でなんかハンコでもなんか押しといて金庫に入れとこうみたいな、これですか、
はい
はい、
そうするとその遺言通りに分けにくいとか、
はい、
その、ね、財産をどう分けた方が、ね、例えば相続税の申告納税がしやすいとか、
あなるほど、はいはい、
ね、あとその子供たちがやっぱり共有とかにされちゃうと、うん、不動産を一緒の名義とかになってしまうと、うん、後で清算するのも大変なので、うん、嫌だとか、
はい、
そういった理由で逆に揉めてしまうことがやっぱあるんですよね、
うん、
やっぱり専門家にきちんと相談をして、
はい、
遺言を作った方が良いと思いますし、
うん、
あともう一つ手書きの遺言だと本当にそれお母さんが書いたの？
出た、それのもドラマで出てくるシーンですね、そういうのね、はい、
うん、なる、無理やり書かせたんじゃないの、
はい、字が同居していたなんかお姉さんがだのなんだのね、
う
ん、
で字が違う、
はい、
お母さんはその頃もうね認知症になっていた、
そんなはずはないとか、はい、
そういったことが出てきて争うということはやっぱ正直あるんですよね。
あるのか。
なのでね、遺言が手書きの遺言があったから逆に揉めてしまったっていうケースも残念ながらあるので、
はい、
やっぱ専門家に相談をした方が良いなとは思いますね、
はい、遺言書を残そうというのは正しいわけですよね、うん、まあ、言ってみれば、
はい、
正しい行動なので、ただ作るなら専門家の方にまず相談をして、まあ、例えば希望を伝えるわけですよね、その方に。
そうです
ね、こういうふうに残したいんだけど、
はい、
正しい形でどうすればいいですかと、
はい、
でそれをまあ教えてくださる、
はい、
先生とかが、
そうです
ね、教えてくださって、はい、じゃあこう書きましょうかと、
はい、
いうふうに作ることができる。
そうですね、
でそれを残すわけですね、はい、うん、そのエンディングノートっていうのを聞いたことがあるんですけど、
はい、
それは何ですか先生。
僕がよく説明しているのは、
はい、
遺言は、
うん、
こう分けなさい、
こう分けなさい、はい、
という、
はいはいはい、
まあ、指示、
はい、指示書、うんうんうん、
でエンディングノートは迷った時にはこうしてくださいねというガイドラインなんじゃないかなと思ってます、
う
ん、
ほうほうほう、
うん、エンディングノートって、
はい、
その法的な効力ってないんですよ。
なるほど。
あくまでも希望なので、
はい、
自分がね、病気で困ってる時には治療で迷ったらこうしてねと、亡くなった後の財産はこういうふうに分けてね、
はい、
お葬式はこういう人呼んでね、
はい、
というあくまでも希望だと思うんですね、
はい、自分が自分の意思を残すためのもの、
はい、
はいはいはい、
でね、亡くなられた後の家族たちでやっぱ困るのは、うん、ね、お母さんはこう考えていたはずだ、
うん、
というね、もう今となっては聞けないわけですよ。
想像でしかできないですもん ね、
いたこを呼んでね戻ってきてもらうわけにはいかないんでは
いはい、はい、
もう教えてもらえないんですよ。
教えてもらえない、
なので想像するしかない、
はい、
その想像の中で兄弟の意見が食い違ったりしてくるんですよね。
そういうことでしょうね、うん、私が一番そばにいたからよくわかるんだとか、
うんうん、
そんなことはない文句を言っていたのを聞いたことがあるとか、
そうまさに本当
そういうことですね、はいはいはい、
なのでそういった時に、
うん、
そのガイドラインとして、
うん、
自分はこう思ってたよっていうのを残してくれてると、うん、やっぱりね、はい、家族は助かるんですよ。
うん、
そのためにもエンディングノートというのは、ね、
う
ん、揉めるきっかけを防ぐ、
はい、
効力はあると思います。
はいはいはい、
うん、ただ法的な拘束力はないので、
うん、
絶対こうしたいんだっていうのがあればそれは遺言を書いた方が良いですよね、うん、
はい、まあ、まずはその遺言にたどり着くまでの自分の覚書としてやってみるのもいいですよね。じゃあ
そうですね、
もしかしたらね、
はい、やっぱり自分の頭がすごい整理されるので、
うんうんうんうん、うん、それを書いてみて、あ、なるほど、こうなればいいんだなっていうのも、例えばその専門家の方に持ってって、
はい、
こういうふうに思ってるんですけど、これを遺言として残すためにはどうすればいいかなというのも相談に使えますよね。
そうですね、
一つの資料として、
はい、もう作ってきてくれてたらとてもこちらも分かりやすいのでありがたいですけど、
ね、先生、私みたいなのが来ると困るんでしょうね。ものすごいざっくりこういう家族構成で何にもしてないんですけど何したらいいですかっていう方もいらっしゃいますか。
まあ、いますよね、うんうん、そういった時にはもうどうしたいんですかっていうのを一つ一つ丁寧に聞いていくと
そういうことですね、
はい、もうお葬式どのくらいの規模でやりたいんですかっていうところから僕聞いていくので、
お葬式のこともそうか、エンディングノートになるとさっきも出てきましたけど、どういうお葬式にしてほしいとか、
はい、
そういうこともまあ含まれるわけです ね、
そうですね、
書いていくのにはね、はい、それが、まあ、 相続、さっき毛利先生に前半出ていただいて、この後またご登場いただくんですが、お話しいただいた相続についてってまず言われると、みんなもらう方を考えると。でも、ここで竹内先生に言っていただきたいのは、ある意味、残す方としてやるべきこともあるんだよっていうことですね。
そうですね。
はいはいはい。これはまあ、もらうことはとりあえず、じゃあこの時間置いといて、残すものが少なからずあるよと。うん、でもここで多分皆さん多くの方がおっしゃるのは、だってうち私一人身で家族いないし、何も残す相手もいないし、持ち家ない、今も賃貸に住んでいる、特に車も持ってない、貯金もない、株とかそういうものもないから関係ないでしょうという方の場合、何が一番考えられますか？
ですね、まあ、よく僕セミナーとかでも話してるんですけど、はい、相続って一番、うん、親しい親族に迷惑をかける制度なんですよ。
ほう、なるほど、はい。
というのは、ね、亡くなると誰かお葬式あげてくれるんですよね。
誰かが、はい。う
ん、
はい、
で、
はい、
例えば賃貸に住んでいたら、うん、その賃貸の遺品、
はい、
整理しないと、はい、その不動産返せないんですよ。
そうですね、はいはい。
ただ遺品整理しなきゃいけない。
はい、
じゃあ誰が遺品整理してくれるんだろう。
はい、
ね、一番親しかった親族とかが、はい、そういうのやってくれるんですよね、
ことになりますよね、うん、きっとね、探して探して探してとかね、
うん、例えば預金の手続き、うん、ね、下ろさなきゃいけない、うん、銀行ってね、平日9時から3時までしかやってないんで、
はい、
例えばね、会社休んで有給休暇取って手続き行くわけですよ、
誰かがね、
誰かが行くんですよ、
はいはい、
でも遺産分割って平等に分ける制度だから、
はい、
ね、今亡くなった時あった財産で今も残ってる財産を相続分に応じて分ける制度なんで、
うん、
その有給休暇取りましたとか、うん、遺品整理一生懸命やりましたとか、ね、葬儀の喪主をやりました、
うんうん、
ほとんど考慮されないんですよ、
はいはい、
だ結果的に一番親しかった人がいろいろやってくれるのに、
うんうんうん、
その人だけ損する、
はい、
制度になっちゃってるんですよね。
なるほどね、うん、
で財産がなくてもやっぱ何らかの手続きって、ね、あるわけですよ。
そういうこと
ですね、自分が死んだ後の手続き自分じゃできないですから、
はいはいはい、
だそれをやってくれる人への、まあ、感謝の気持ちなり、
うん、
そういったものをある程度残すようにしとくというのは、
うん、
どなたでも必要なことなんじゃないかなとは思ってます。
なるほどね。その大体平均的に見てですよ、何歳ぐらいから皆さんそういうことを考え始めるんですかね。やっぱり、
ま
あ、ある程度親がある程度の年齢になってからようやく考える感じですか。
まあ、自分の相談っていうことで来る人であれば、うん、本当にね、70とかになって初めて考える人は多いですね、うん、
そっか、それじゃあでも本来は遅いかもしれない
ってことですよね。その人っていつ亡くなるかわからないんで、
はい、残念ながらね、
うん、僕初めて遺言書いたの結婚した時に書きましたもん。
何歳でした？
28。
おお、20代でもう書いた、
はい、
でも今初めてっておっしゃいましたもんね。っていうことはその後書き直しが行われるってことですよね。
まあ、そうですね、
まあ、書き直さなきゃいけないんでしょうね、きっとね。その
結婚した時やっぱ子供がいないんで、
はい、まだ、
うん、
はいはいはい、
子供がいない夫婦
としての遺言書をまず残す。
書きました、
はいはい、
そうしないとね、うちの親と妻が、うん、
はい、大変な目に遭うと、
遺産分割協議することになるわけですよ。
そうですね、はい、で
特にうち両親離婚してるんですけどね、
はい、
離婚した父親と母親とうちの妻が、
はい、3人膝つき合わせて話すことになると。そうそうそう、これは避けねばならぬと。
もうそんな地獄絵図ですから
ご自分のご家族のことなんて言えますけど、でもそういうことですよね。
そう、遺言書かなきゃと思って、だから結婚した時にまず遺言書きました。
なるほどね。でその後、まあ、お子さんが生まれて、はい、じゃあ次またお子さんという家族が増えたので、はい、そこも守らなければいけない。
そうですね、
新たな形で書き直す、はい、その後こう着々と書き直しが進められるわけですか。
まあそうですね。
ってことは、まあご結婚されると、例えば結婚した時に一度、まずそこまで考えてないのであれば一回考えるべきことってことですね。
僕はそう思います。
守るべき対象が明らかにできたわけです、
うん、それはもう奥さんのこと大切なんだったら、
うん、
書けばいいじゃないと思いますよ。
書けばいいじゃない、書けばいいじゃない、まず何歳だろうが、はい、結婚したら書けばいいじゃない。しなかった場合はどうでしょうかね。何歳ぐらいで考えといた方がいいですか、先生。
まあ、
難しいと思いますけど、
まあある程度のそれはご年齢に行って、
うん、
自分が死んだ後の手続きを誰がやってくれるんだろうっていうのを、
うん、
考えた時に、
うん、
一緒に考えればいいんじゃないかなと思いますね。
うん、
うん、
まあ、今日これを聞いてくださったのをきっかけにしていただくのが一番いいかなと
ね、そうですね、
それこそ思いますが、はい、でそういえば書いた覚えがあるけどほったらかしだなっていう方もいらっしゃるかもしれないので、
ね、
ね、 それも一回ちょっと掘り出してもらって、
もう一度今の状況で合ってるかどうか確認した方が良いと思いますね。
そうですね。これあのやっぱ豆な方っていうのは定期的に書き直されたりとかもするんですか？
本当に毎年書き直してるという人は、
うん、あ、そうですか、は
い、います。
いや、それするならやっぱりプロの方に相談すべきですよね。
まあ最初の1回だけ相談するだけでも全然違うと思うんですよね、うん、
そこであの書き方なり、うん、何を分かれば、
考え方が分かれば、
うん、はい、
あとはね、あの微調整で、
うん、
ね、例えばですけどね、長男は今年1年間、
うん、
あね、よく実家帰ってきてくれたから相続分増やしとくよとね、
まあ考えられます
よね。いや本当にいたんです、そういう方が。
ああそうですか。一番よく帰ってきたぞと、はい、まあ、どのタイミングでそうなるかは分かんないですから、はい、
毎年お正月に遺言の内容を子供たちに伝えるんですよ、
う
ん、
おお、なるほどね。
お前はよく帰ってきてくれたからお前の相続分アップしといたって次男お前家帰ってこないからお前の相続分ダウンしといたって。
成績表みたいで怖いぞ
今年1年間ちゃんと親を大切にしろと
はいはいはいはいはい、申し伝えとしてね、
はい、
これあの先生一つ新たに分かったことがあります、
はい、
ある意味その円満な家庭環境を、家庭のね関係を、家族関係を築くためにも遺言書の発表というのはありですね先生。
面白いと思いますよ。
わかりやすいですし、あの裏も出なくていいと思いますね確かにこれ、うん、まあ遺言書の書き方を勉強しなきゃいけないし、プロにせあの相談することももちろん大事なので、ぜひ遺言書というのは先生作ってほしいですね。
そうですね。
まあ、作り方などなど、この後毛利先生にもまた登場していただきますので、いろいろ相談してみたいと思います。この時間は弁護士からの見方として、竹内優子先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。